今日は今もうちょっと話がありましたようにルカの福音書の9章というところですね。この9章のごく短い箇所になっています。18から21というですね、ほんのわずかのところです。で、読んだら10秒もかからないぐらい非常に短い箇所なんですが、まずイエスが一人で祈っておったときてあります。こういうことをわざわざ書いた上でこのことを言っています。で、これはどうしてわざわざって、ね、一人で祈っていたときにこのようなことを言ったのかと。これはイエスが何者であるかっていうことをですね、非常に重要な問題で、それをですね、弟子たちに問うという時にもですね、一番重要な問題であるためにですね、祈った上でこれ問いかけをしたというようにここではなっておるわけですね。何でもですね、大事なことを口にしようと思ったらですね、これは心構えをいりますよね。大きな会とかでもそうです。自分が名指しされてですね、何か発表しないかとか、あるいはみんなが黙って言わないことを一人言わないといけないと言ったら、それは心の準備がなかったら言えないわけです。後で人がどない言われるか、覚悟。覚悟の上でないと言えないわけですから、そういう意味を心の準備がいるんですね。普通のおしゃべりは何も準備がいらんわけです。準備なくに話すからですね、簡単にいろんなおしゃべり。ほとんど泡のように消えていくお話ですね。噂話、政治の話、他人のこと。いろんなゴシップを、そういうことは準備いらないんです。大事なことほど準備がある。それでイエス様をですね、この非常に重要なことを言うにあたって、深い心のいわば準備をなされた上で弟子たちに言われたのだと。そういう意味合いがここであるわけなんですね。どんなことでもですね、祈ってするっていうふうなことは私もこのキリスト教っていうものを21になるまでは全く考えたこともないことですね。祈りやいうことすらもしたことがないわけです。で、そういうことでですね、祈ってっていうのは自分の人間的な感情が誰でもあるわけですね。例えば腹が立ってる時に言ったらですね、後で後悔するようなことを言ってしまうということがよくあるわけです。例えばよくお酒に任せて一生めちゃくちゃになる人たくさんありますよね。飲酒運転もそうですけど。あるいは飲酒のためにですね、普段は決して言わないことを言ってしまって、後で取り返しがつかないと。そういうふうにお酒を飲んでし、たくさん飲んだらですね、どうしても心の準備どころじゃないと。流されてしまって、しないこともしたり、言ってはいけんことまで言ってしまいますね。そういうふうに、いろいろと私たちのこの生活の中でですね、本当に言うべきことっていう、なすべきことっていうのは、この祈りをもってするということですね。そういうことはこの短い中にもあるわけです。で、ここで弟子たちも共にいたけど、一人で祈った。これちょっと不思議だなと思いますね。弟子たちが共にいたんだったら一人ではないはずなんだけど、これは、ゲツセマネ。ゲツセマネの祈りの時でもですね、弟子たちは少し置いてですね、少し離れたところを行って祈られたわけ。一人で祈られたと。弟子たちも一緒だけど一人で祈ったというところありますね。そういうことはよくあります。ここでみんながおるけれどもですね、一人心でですね、祈っている。例えば私話している間でも非常に大きな問題、大切な問題を抱えていると。で、その一人祈っているということもあり得るわけです。例えば自分の肉親がもう死にそうだとかいう場合はですね、どこ行ってもですね、みんなおしゃべりしている時でも何をしているでも絶えずそのことを祈らずに祈られないということもありますよね。そういうことで、弟子たちは共にいたけど一人で祈っていたと。こういうちょっと不思議な表現がここでもなされているわけです。こういうふうに複数の人と一緒にながらいつも一人であると。これは神様と強く結びついている人は大体こういうことなんですね。いつもたくさんの人と交わっているけども、この魂の深いところはいつも一人で神様と結びついてあると。で、流されないっていうわけです。そういうですね、これは中国にも有名な、君子は和して同じずっていうことありますね。みんなと仲良く言ってるけど、みんなに流されないんだと。君子は和して同じずというような言葉がありますが、そういうことですね。常にみんなと一緒におるけれども、絶えず心の奥底は一人でですね、神と結びついておるっていう、そういうところが確かにあるわけです。キリストはいつもそれだったんですね。12人の弟子もおったし、 その説教をしたり、奇跡をしたりするもんですから、いろんな群衆がいつもおった、寄ってきたわけです。寄ってきたけど、いつもイエス様は単独一人でですね、おったわけです。だからもう命が危ない、殺される、あるいは逮捕される、といった時でもですね、その動揺してですね、逃げ出そうとかそういうふうなことではなくて、怒りのあまり行ってしまうとかいうこともなかったわけです。絶えずそのに共にいながら一人であったという、そういうように、大体これは非常に精神的にしっかりした人はこういう傾向があるんですね。いわゆる孤高のなんとかとか言って言われます。孤高の哲学者とか孤高の思想者って言って、一人高いっていう意味がありますけど、高いというのは神様と結びついている。真理と結びついているということですよね。ここ高いからですね、相手にしないんではなくて、イエス様は本当に高くおられて、しかも非常に低い人たちとですね、捨てられた人たちとも一緒にいつもおられたというところがあります。まあそういうふうに、この聖書っていうのはちょっと考えたら、何でもないようなところの中にですね、書いた人は神様の聖霊によって書いたので、意味を込めて書いてあるわけですね。まあそういうことなんです。そこでですね、この非常に重要な群衆は私のことを何者だと言っているのかということ、ただ弟子たちがですね、洗礼者のヨハネだと、これはキリストの先駆けになった人で、キリストを信じるための人々の心の道を備えると、そのために水の洗礼をしたということだったんですね。目で見える象徴として当時非常に勢いがあってですね、たくさんの人たちがあの砂漠地帯を歩いてですね、この洗礼者ヨハネのところまで、イスラエルの国の北の方ですからね、ガリラの川へ、このヨルダン川の方までずっとあちらこちから引き寄せられていったんです。今のようにインターネットもラジオもテレビも何もないんですね。それなのに人のこう話すことだけでですね、ずっといろんなところに、広いとか人が引き寄せられていった、そういう驚くべき力を持っていた人が洗礼者ヨハネだった。ですからこの洗礼者ヨハネがですね、これはヘロデ王の結婚問題をですね、不純な結婚をしたもんだから、兄弟の嫁さん横取りしたとか言うんだから、それは間違ってると言ったらですね、ヘロデ王がそのヨハネという人を殺してしまったんですね。だからそういう正義の人、預言者だったから、このヨハネの生まれ変わりだろうと言ったりする人もおったり、エリアっていうのはですね、イエス・キリストもはるか昔の人ですけれども、死ぬ時にですね、普通の意味で死なないで、不思議な方法で天に言えば直接帰ったというふうなことが書いてある。これは旧約聖書では最初の方にあるエノクとこのエリア、たった2人しかないんですね。他の人はアブラハムもダビデもヤコブもみんな死んで先祖の列に加えられたという言い方で、死んでしまって暗い世界、昔は天国もなかったんですね。旧約聖書の時代は死んだらですね、天の帰る人が行くへ行く人がなかったわけです。それで先祖の死んだ黄泉の世界に行くんだっていうことを書いてあるのに、エリアは例外だったわけです。天からの岩を迎えて天に帰ったと。そういうことですから、ここにですね、天に帰ったんだからまた来たんだと。だからあのイエスはエリアの再来だと。そういう人もおった。あるいはエリア以外の預言者が、生き返ったのだというふうにですね、いろいろなことを言ってた。少なくともこれでわかることはですね、イエスという人はこれは普通の人間ではないと。とにかく神の言葉を預かった人。ここで預言者という言葉がありますね。これは一般的にはですね、預言っていうふうなことは、この預言というふうによく思われているわけですね。預言者。未来のことを言い当てると。予定のようです。天気予報のよう。今日は本当に大雨かと思った。まあ今のところこんなにあれで、本当に予報は当たってない。この前の予報は当たってない。こういう意味で予報って言いますね。ところがここで予言っていうのはこの預かるという言葉なんですね。これは単に未来のことを言うとか意味と違うわけです。予言者。神の言葉を受けてる人。委ねられた人。預かる人なんですね。預金のよう。ですから神のことは与えられてるから、過去のことも現在のことも未来のことも見抜くっていうわけです。そういう人をこの本来預言者って言ってるわけなんです。そういう昔の神の言葉を直接に与えられた人が生き返ったんだろうと。 みんなそういうふうに特別に神の言葉を受けた人だろうとみんなが言ったわけです。いろんな人々が。で、要するに最大級の評価は確かにしていたということなんですが、それでほんな終わりなのかというとそうではないというんですね。それではあなた方、要するに弟子ですね、特別にたくさん付き従おうとした群衆がいっぱいある中から特別に12人だけ選んだわけですね。そのあなた方は私を何者と思うのかというのかと、ペテロがですね、神からのメシア、これはさっきも言った言語ではキリストと書いてありますが、本来の意味はメシアはキリスト同じなんです。油注がれたい。油注ぐっていうふうなことがですね、今でも日本で全くわかりませんよね。油を注ぐ。燃えてるもの、油注がれどんどん燃えるではないかっていう、そのぐらいのイメージがないから、油注がれたものってピンとこない。でもこれは、この聖書の時代はですね、特別な王とか大祭司には、神様の一番力、本質を注ぐって意味で、聖なる香油、特別に香りを整えて、高価なものでした、香油を注いだわけです。そしてこれは特別に神の力をもらったものだっていう目に見える印にしたんですね。それで油注がれたものっていうのは王とか大祭司とかしかそれなかった。で、それがメシアということなんですね。ヒブライ語でマシーハって言います。ギリシャ語ではクリストスな、キリストなんです。だから、キリストと言っても、メシアと言っても、元は油注がれたものって。だから、それ何のことは分からんから、日本語では救世主やと訳してますけど、それは本来は救世主という単に油注がれたという意味だったんですね。で、でもこういうことだけ聞いても、これは非常に重要だっていうのはピンとこないんですよね。でも考えてみますと、この世で様々な問題がありますよね。まずこの戦争って、あるいはテロとか、一番大きな問題。そういうことの根本的な解決って一体どこにあるのか、これはよくよく考えてみたらですね、テロがこういうふうに日本でも危険性を帯びてきたのは、これは長らくの平和憲法をですねやめて、そして、変えようと、それでアメリカがイラクに侵攻したら日本も率先して、世界に率先して支持してですね、軍隊にあたる自衛隊を派遣したと。だから、この向いて憲法を変えて、今度は目的でアメリカがやったような戦争をすることになればですね、それこそテロ、本当に日本の東京でしたら非常に効果的だから、目的としてはそういうことをやりかねないと。相手が武力を持ってきたら、こっちの武力でやり返したら、ますますテロは増えるばっかりですね。アメリカの大統領がああいう方法をやったがために、世界にテロの危険性が広がったわけです。で、そういうことでわかりますか？こういうと何の関係ありますか？要するに、憎しみに持って憎しみをすれば、武力攻撃に持ってこちらの武力攻撃をやればですね、これはますます危険性が増えるわけです。そういうふうなこの大きな世界の問題に根本的な解決して、キリストはですね、憎しみに持って相手のために祈りとせよっていう、それでもって身をもってそれを自分が十字架にかかって死ぬまでしたわけです。激しい憎しみと敵意を浴びせられたですね、侮辱も。それをやり返せとか弟子に命じてですね、武装闘争したんではなかったわけです。弟子までも逃げたと。そして唾まで吐きかけられて、そして鞭で打たれて、そこまでして身に受けてですね、そして全く新しい解決の道を開いたわけです。これはですね、日本の政府やアメリカの政府に武力をやってですね、それから迎撃ミサイルを開発してですね、莫大な費用して、ああいうふうなことをいっぱい日本海に並べないとできないわけです。莫大な費用かかる。で、そういうことをやってもなおですね、どんなすっからこかわからないわけですし、本当に戦争とかいろんなことになるわけですね。そういうふうなことによってでなくてですね、キリストが解放しようとしたのはですね、そういう憎しみの根源にある罪っていうんですね、憎むということはそもそも罪だと。それからの解放をイエスは目的とされたわけです。イエスは何者なのか。罪というですね、憎しみ、相手から何かを受けば憎くてたまらない、やっつけてやれという、その気持ちが一番人間の根本問題。その根本問題を解決するために来たのであってですね、表面的なテロ、武力攻撃やめようと。これは武力でどうやれやれということ。またそれは危険性が増すわけです。あのような方法ではダメだということが今の状態を表しているじゃないですか、ということですね。武力による方法でますます危険性広がると一方なんです。日本はもともとアラブの人に非常に人気があったわけなんです。そのまま今の憲法同士、運事や保育法とアメリカの方にせなんだらですね、決してテロなんか日本に本来は起こらないはず。 それを起こるように危険だ危険になったのはアメリカに率先して加わったからなんですね。それもアメリカ相手が攻撃してからこっちの武力でやり返してやると。その方法であるからテロはなくならないです。昔からテロみたいなことあったことです。クーデターとかテロとかですね。戦争も大規模なある意味でテロなわけですが。そういうことはみんな根本は自分の欲望のために邪魔になる相手を殺そうと。あるいは自分が攻撃されたから相手もやり返そうという気持ちがあらゆることの問題や紛争戦争の根本にありますね。悪いことをされたり言われてもですね、その相手のために祈るというキリストはですね、敵のために祈れと言われた。敵を愛するってそういう意味で好きになるのと違って、その人のためにそれが良くなる心が祈るという心だって言われます。それが非常に難しいからしないんではなくって、神がその力を与えようというわけです。神様の愛の力を信じるなら、それを求めるなら、そういう敵をも愛する敵の祈る力をも与えようというわけですね。もともと持ってる人は誰もいないわけです。何か悪いことをされた憎みか、これ誰でも当たり前ですね。本能的なことです。だからそれは誰も持っていない。どんな人格者ような人も心の中でそんな持ってないわけです。やっぱり自分がよく思われたいとか、それがまたキリスト教では罪と言ってるんですね。よく思われたいから悪く言われて腹立つからやり返す。そこで相手もやり返すと。まあそういうことです。で、そういう心の一番奥のですね、自分でも取り出して捨てられない。言わんや相手や周りの人の敵意とか憎しみを取り出して捨てたら絶対にできない。それをまさにするために来られたのがキリストだって言ってるんです。だからそれは神と同じ力がないとできないので、神様と同じだと言われてる。だからキリストにも礼拝をしているわけです。その点はですね、イスラム教と根本的に違うところがあるわけです。これは前にもコーランのコピーを出して皆さんに見せてですね、したことありますね。イスラム、今、テロをですね、ああいうふうに全く罪もないのに列車を爆破したりするのは、大体ほとんどの方、イスラム国になってしまった。だからイスラム国のついこの間も新聞に載ってましたけども、イスラムの有力なですね、良心的な指導者が、テロリストといったら大概イスラム教徒だということになってしまった。こんなことでいいのかと言うてるぐらいです。それは、コーランという元のあの経典そのものにですね、宗教上の敵は殺せということははっきり書いてあるからなんですね。けども、そういうことはコーランに書いたらすぐにわかることで、新聞でもそんなことを恐れて公表しないわけです。原理に帰ったらそうなってしまうわけです。だからイスラム原理主義っていうのはですね、原理に帰れば、あの宗教上の敵はやっぱり殺すということになって、あんな攻撃をすると。これが英雄だと言うんですね。罪もない人や子供がですね、足が飛ばされて、一生もう目が見えなくなったり、そんな人がたくさんできますよね。あのアメリカ大攻撃やれば、アメリカのツインタワーと攻撃したような5年前の。そんなこともですね、原理にかなったら構わぬだというふうな恐るべき発想になる。でも、キリスト教の原理に帰ったらですね、敵のために武力攻撃一切しないと。根本原理は敵のために愛するというのは原理なわけです。それぐらい違うということですね。だからキリスト教の本当にイエスの精神に従ってテロをやるんだよ人は聞いたことないでしょう。十字軍とかああいう戦争をした人ってみんな間違ってしたわけです。このイエスの原理でなくて旧約聖書のですね、いわば古い原理に従ってやったからああなったわけです。キリスト教がしたんではなくて間違ってキリスト教と思い込んでしただけのことなんですね。それはもう繰り返しここでも言ってきたことです。で、そういうことをですね、導いてきたのがキリストだと。だからキリストとは一体何者かっていうことはですね、非常に現代的な解決の根本になってるわけです。今のあのテロが世界中にしてですね、飛行機でもチェックチェックチェックでですね、もう本当にいろんなところでますますボディーガードいろんなガードをせないか、いくらしたってしようと思ったらできるんですよね。する気がある人は。ですからそういうことでなくって全く違う方法でですね、そういう問題の解決ですね。神からのメシアと。油注がれても、神の力を持った神と同じ。だから、解決になるというわけですね。アメリカの大統領も大きく変わるでしょう。日本の小泉さんは変わります。安倍さんになったらもっとテロ的な危険が増えるかもしれませんね。人間は根本的な解決はできないです。じゃあ誰がするのか。それは人間を超えた神の力に頼った時にですね、できると。まあそういうことで、これは昔からですね、そういう精神で生きた人がおるわけです。 で、そういうことをこの世の中の人たちは認めようとしないはずですね。そんなことして攻撃されたらどうするんだとよく言います。攻撃されるから武力をしたらますます形勢が増えるわけです。攻撃をされないように話し合いだし、少しでも武力の増大でなくって他の国を平和的に援助する教育とか、親親身になっていろんな周辺の国々援助している国をですね、一体誰が武力攻撃するかということです。ですから本当に心からですね、お金莫大な軍事費に使わないで、そちらの方良いことを使ってすれば、そうしたらこれが攻撃の危険性をぐんと減らすわけです。そういう原理的な考え方を提供するためにもキリストは来た。キリストは何者なのか。そういうね、平和や戦争や憎しみの根本を解決するために来られた。それが神からのメシアだ。ですね。だから、キリスト教というのはなんか2000年前のですね、古い本を調べるようにですね、昔の話なんだと思った大間違いでですね、人間関係考えてわかるわけです。誰かがですね、私の家のガラスバーンと命だと。こういった相手の方に石持ってきて命だれ。その方で解決ができるのかということですよね。そんなこと考えてないはずですね。自分の子供が他人の相手の子に殴られた。こういった親を置いて殴り返してやれと。そんなことで解決ができるはずがないわけです。黙って、やり返したのに黙ってですね、怒りを抑えてしまうこれも解決でない。これを解決するのはキリストが心に来たらですね、そうしたら不思議とそういう怒りや憎しみの心が消えるわけです。ガラスがバンと壊されてもですね、これも、仕方がないと。だけど、こういうふうな悪い心が治るように祈ろうというふうな気持ちにしてくれるのがキリストだって言うんです。だから、生まれつくそんなん誰もないからですね、いや、私はできない。これは当たり前なんですね。こういうことで大概ですね、そんなん私はできませんと。これは私もできない。誰もできない。だから、祈って少しでも神様からもらおうっていうわけなんですね。キリスト教なるものはですね、それ何もしないの、生まれつきの力でそんなしなさいしなさい、そんなこと決して言ってないわけです。ですから、何十年経ってもやっぱりできないので、こういうふうに集まって祈って、そのようなことができるような力をくださいというふうに祈ってきているということなんですね。そういうことでですね、このイエス・キリストは一体何者かって、今もしかも生きている。神様と同じだから今も生きているわけです。過去の人でなくて。で、これは、私自身がそのようにですね、21歳の時に突然こんなことを言うように変えられたわけです。だから方針も変わって学校の先生になって、こういうことを教えたいと、理科を教えながら。根本から変わったのは、目に見えない力が働いたからです。私はそんな先生になりたくなかったんです。それ一体誰が変えたのか。人に言われて書いたんじゃないわけですね。勧めも全くなかった。親兄弟から一切先生になる勧め一切なかった。友達もみんな先生になる人ほとんどいなかった。それは本当に目に見えない神様の力で変えられたわけなんです。それに今も生きておる。その力をですね、キリスト者っていうものはこの世に知らせる必要があるわけですね。ここのそもそものおじいさんもですね、そういうことで平和憲法を守ろうと。いうことは、箱舟にもですね、これは昔の太田さんからですけど、タイトルに平和憲法を守ろうということをずっとタイトルにしとったぐらいですよね。で、そういうこと、この場所もですね、そういう神様のご意志、祝福があったからこそ、不思議な戦いきさつで、こういうふうに今も使えているわけなんです。この世の中ってのは本当に変わりやすくてですね、どんな計画があってもすぐに壊れてしまいますね。もうここも本当は使えないと思ってたら不思議な戦いきさつで使えるようになって、駐車場までですね、不思議な戦いきさつでまた与えられたしたことありますが、そういうふうに私たちはですね、特にこの本当の解決の根本のですね、方法。たとえそれはどんなに小規模であっても構わないんです。神様が祝福されたら、このキリストも最初は、たった一人の張り付けに殺された人。10人のうち半分までは漁師だったんですね。地位も権力も武力も何もない人から出発したわけです。神様の力と祝福が注がれたらですね、どんな小さいものもですね、不思議な力でそれは伝わっていくわけなんですね。そういうことですから、このキリストとは何であるのかっていうことは、絶えず今もそうです。そういうキリストがおらないんだったら、これはお金の力、武力の力、人間の有限な力。けどそんなみんな消えるですよね。いくらお金があっても日本も経済反映しておっても、あと50年、30年したらどうなるか誰もわからないです。よく言われてね、中国やインドがですね、どんどん巨大な大きな大国になってですね、日本場合によっては使えなきゃならんとかいうことが起こるかもしれませんから、人間や国家や経済、金やいうものは頼りにならないわけですね。 ですからそこで目には見えないけれども本当に2000年間もこれは頼りになり続けたのがまあキリストであるとですね、そういうことで私たちは神と女からでキリスト教の神はそういう愛の神だと。だからキリストは何者なのか。キリストも愛の方だ。私も本当は愛やまま知らなかったですね。だけどこういう神様の愛やうのをですね初めてこうやってしたら分かったわけです。これは学校でいくら数学勉強したところで分からないんですね。神様の愛はどんなに頭のいい人でもこれは絶対分からない。神様とキリストを心で信じたら初めて分かるようになったもんですから、頭のいい人は一切関係ないんですね。遅れた国でも奴隷でもですね、どんな人でも分かる人は分かると。で、神様は万能であるって言いますね。だからキリストも万能、どんなところでもどんなところに行くことができるんだと。で、神は万物を創造されたと。聖書ではですね、キリストも万物の創造に関わったと。神と共にそういうことがヨハネの福音書には最初に書いてあるぐらいです。キリストとは何者なのか。万物を創造するお方でもあると。だから今も私も今新しく作られたわけですね。前はこういう人間ではなかったわけですから、まあ、そういうふうに、心の一番奥にある悪い思い、暗い思い、もやもやした思い、それを取り除いて新しい何かを入れてくださる良いものですね。持続的な力で、それは人間によらないから、自分の愛する人が死のうがですね、指導者が死のうが、それは変わりがないということですね。そういうことをここのところで、特に思わされることなんです。で、聖書という本はですね、実はキリストが何者であるかっていうことを終始一貫述べ続けている本なんです。じゃこの創世記からしてあってですね、今言ったように天地創造した。キリストも実は昔関わってたんだ。だから初めにロゴスなるキリストがあったと。ロゴスなるキリストは神と共にあった。ロゴスなるキリストは神であったと。ヨハネ福音書に書いてあって。それで、最初に書いてあるのは、全世界は全くの暗闇と混乱であったんですね。そこに神が最初の創造物として言葉で言ったのは、光あれっていうことだった。真っ暗闇に光あれと。だからキリストはですね、まさに私は命の光であるって言われたわけです。創世記の初めからですね、言われていることは実はキリストなんだ。キリストは何者か。それは真っ暗闇に混乱の中に差してくる光なんだと。ということも言おうとしているわけですね。まあ、そういうふうに、聖書の中のずっとどこをとっても実はこれキリストを指し示そうとしている。それが聖書の本だ。ということになるんですね。旧約聖書は、まあ、そういうことを一つだけで挙げましたが、新約聖書の一番最初、これはほとんど誰でもがなんでこんな名前ばっかり記述で書いてあるのかと思いますよね。これはもうほとんど誰でもそうだと思います。聖書というと心の問題で書いてあるんだろうと思って、まず開いたら名前ばっかり書いて、ケイゼラ書いてあると。アブラハムはイサクを産んで、イサクはヤコブを産んで、ヤコブ。なんでこんなこと書いてあるのか。これも実はキリストが何者かを示すためだったんですよね。これは、ダビデに至るですね、王に至る、これ3つに分かれてると。この歴史はですね、14代、14代、14代、3つに分かれてる、キリストに至るまで。三つってもそもそも完全に歴史っていうものはですね、無秩序に生まれたり死んだりするんじゃなくて全部意味があるんだと。そしてアブラハムというたった一人の人、アラブの人ですね、今のイラクの方におった人が来てですね、ユダヤ人の元になって、それからダビデを追って非常にこの辺り全体を制覇する王になった。けれどもダビデが罪を犯したためにですね、没落の一途をたどって、ついに数百年経ってからバビロン、今のイラクの方ですね、そういうところに囚われていって国は滅びたわけです。その暗い滅びの中からですね、今度は霊的な上り坂、上り出したんです。その頂点にキリストが来たんだって言おうとしてるんです。大きな人類の流れの中でですね、今究極の到達点としてですね、 普通の王でなく霊的な王としてですね、あらゆるものをご支配なさって、愛でご支配なさっている。そういうのこの啓示は、実はキリストが何者かっていうことを言おうとしているわけです。これは内村鑑三はここに関してです、ね、何度も何度も聖書講義をしたですね、何年にも長いわたって。この啓示に関していろんなことが含まれる。これは今日は俺だけ僕言ったんですけどね。そして、この最初のですね、マタイの福音書を開いている方は、一章のこの次のページですね、一章の21節にですね、イエスとは何者かっていうことが、最初からきちっと書いてありますね。一章の21節。マリアは男の子を産むと。新約聖書の最初の2ページですね。その子をイエスと名付けようと。意味があるというんですね。イエスっていうの、イエスすぎるでしょうね。イホーシュアって呼ばれていますが、イエとヤーウェ、ホーシュアは救いです。ヤーウェは救いであるって意味です。何からかって、罪から救おう。その意味が込めてイエスと名付けたんだと。キリストとは何者か。一番根本問題で、ここの罪から救おう方なんだと言おうとしているわけです。まあ、こういうふうにですね、どこを開いてもですね、実は、キリストとは私たちの今の私たちと、あるいは世界や様々な問題の一番奥深い問題とつながってるんですね。決して過去の話じゃないわけです。これから世界は、あるいはますます不安定になってする。その時一体何が揺らがない岩のごとき真理なのか。これこそ聖書なんですよね。他のものに頼ればますます混乱と紛糾と不安が増すばっかりだと思います。まあ、そういうことで、私たちはこのイエスは何者かを改めてですね、いつもこれに思い出して、その岩なる、永遠の岩なるイエス・キリスト様にしっかりと結びついて、そしてその憎しみに持って、憎しみをやり返せない力をですね、いただきたいと願うわけです。はい、以上です。